はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第211回目になります。イエーイ。はいはい、ということでね、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。ということで今回のテーマが、本月の下克上の感想になっております。そうですね。サブタイマーで入れるなら本月の下克上。師匠になるためには手段を選んでいられませんという、物語になっております。まあね、このライトノベルがすごいに2年連続第1位になった作品だけのことはある。最後まで、安定して面白い作品でしたね。分割ツークール的な感じでしたよね。昨年の秋アニメでしたっけ？で、放送されて、で、今年の春。まあ、冬アニメ期間終わって、で、今年の春アニメで、放送されました。この作品はあれですね、コロナの影響も受けず、まあ、受けなかったことはないでしょうけれど、無事最後まで走り切った作品の一つでしたね。はい。で、まあね、やっぱビッグタイトルですよね。本月の下克上ということで、ナロー作品ですね。小説家になろうで、2010、まあ、今ウィキペディアを見てるんですけど、小説家になろうの2013年9月から、連載投稿され、2017年3月3月に、全5部677話で完結した作品。うわー、すげーなっていう凄まじい作品ですね。はい。まあその作品のね、まあ多分ライトノベルにもなり書籍化しで、今回まあコミックも出てるし、で、メディアミックスでアニメ化されてるという作品でした。そうですね。見てない方には、そうですね、面白いから見てと、普通に、気軽に、進められる作品ですね。24話かな、全部で。24話あるんですけれど、全体的に、なんかな、なんていうのかな、26話か、全部で。見るのにね、体力いらないんですよ、この作品。すごいよ。ここがね、多分、この作品の一番すごいところだと思う。で、まあ、大筋を話すと、一人の、本好きの女の子、現代のね、本にいる本好きの女の子が、地震だったっけな、何かで、図書館にいるときに、本棚が倒れてきて、本に埋もれてそのまま死んでしまうんですよね。で、目が覚めたら別の姿になって、いわゆる転生ものですよね。転生していましたと。で、マインという少女に転生していましたと。で、この主人公が、まあ他とね、他の普通の人たちと何が違うのかっていうと、すごくすごく本が好きなんですよね。タイトル通り本好きなんですよ。で、でも転生した、なんていうのかな、中世っていうのかな、昔のね、まあヨーロッパ社会の、まあ平民生まれなわけですよ。で、今もね、本というのは、まあ、一般人でも買おうと思えば買えますけれど、まあ、いっぱい買うにはお金がいるわけですよね。まあ、高級品な時代なわけですよ。で、一般の平民が持つようなものではない、そんな、時代、世界観に、マインとして転生する。マインでよかったよね。キャラ名を忘れそうになる。転生するという、お話になります。ただ、この主人公はね、もう、超古い例えになって申し訳ないんですけども、神使いになっちゃうぐらい本が好きな中毒者でね。読書中毒の人間で、本がない、本がないなんてってすごくすごく悲しむんですね。で、この転生したマインの体はすごくすごく虚弱な体質。で、それプラス、それプラスというか、まあ、それがあるゆえ、原因となっているのは、身食いという病気にかかっているんですね。で、この世界は一応魔法があるという世界になってます。で、基本的に魔法が使えるのは貴族。っていうことになっています。したはず。覚えてろよってね、ごめんなさいね。で、まあ、マインは平民の身なんだけど、身食いという病気で、体に魔力が溢れていると。ただ、その魔力が、なんていうのかな、人以上にありすぎて暴走してしまう体であるという体に、生まれ変わりますと。まあ、そんな、まあ、最初はその身食いっていう病気もわからず、 結局すぐ発熱して虚弱で倒れてしまう体になって、転生したというお話がスタートです。で、まあ、本好きの下克上、師匠になるためには手段を選んでいられませんということで、まずは、この主人公は本を求めます。本がないなら作ればいいじゃないっていう。っていうところからずっとスタートして、人間がね、これまで人類がどのようにして文字を、物語を、記録として残してきたのかっていう、その手順を一つ一つ、自分の持っている知識を持って、再現しようと努力していくお話になっております。それぞれのね、なんていうのかな、この、現代の私たちが生きているこの現代の知識を持って、まあ、無双というわけではないですけれども、やっぱりチートっちゃチートですよね。それを使って一つ一つ、難関をクリアしていこうとする姿が、このやっぱり転生ものの、面白いところかなって思います。うん。もちろんね、今回その本作りの知識だけではなくて、なんていうのかな。この主人公、この後商売をし始めるんですね。なぜかというと、本は高級で作れませんと。で、まあ、一個一個粘土板作ったりとかしていくんですけれど、結局のところ、紙をすいて作らないといけないけれど、それをするにはやっぱり人手がいると。人手がいるには人を雇わないといけないと。人を雇うには金を稼ぐしかないというね。まあ、そういう話の流れから、商売をしていて、だったらっていうことで自分の中にはたくさん知識があるわけですよ。で、その知識を一つ一つ切り売りしていくんですね。例えば、髪が長い。で、髪の長いのを、邪魔だから言って、かんざし一つ吸って刺して止めるわけですよ、髪止めを。でも、そんなのは世の中の人は知らないと。で、まあ、そういうのに対して髪止めとか、飾りとかね、現代技術の縫い物とか、あとは、お菓子のレシピとかをね、一つ一つ公開して、人に教えて作らせて、で、あ、こんなすごいものがあるんだと言わせて、まあ、いろんなね、商人の人をつてをたどって売ったりしていくっていうお話ですね。その一つ一つが、なんていうのかな、やっぱりこの転生物でこうやって現代の知識を使っていく話っていうのは、やっぱり一つ一つ私たちが、人類がね、こうずっと歴史の中で一歩一歩レンガを積み上げてきたものをもう一度、再確認していく作業というところです。面白みがあるのかなっていう。感じがしますね。で、やっぱりなんでそれが生まれたのか、どうしてそうなってきたのかっていうのをやっぱりこの物語を通して、知ることができるっていうのが、うん、この作品の面白さ、楽しさ、痛快さっていうところなのかなっていう、感じがしますね。で、何よりもね、この粘土板作るぜとか、紙をこう作るぜとか、こうやって商売してこういう過程があったんですよっていう話をね、結構こうテンポよくうまく表現されてるんですよね。もしかしたら小説はもっとこと細かにその話をしていたのかもしれないんですけれど、そこをなんていうのかな、うまく調整していて、こう見てるこっちにはストレスにならないようにうまく、作ってるかなっていう感じがします。もちろんね、商売をしたいとか、はっきりでマインってそのこのキャラクターすごいちっちゃい子供なんですよね。こんな子供がなんでこんなこと知ってんのとかいう話も出てくるわけですよ。うん、で、そういうところをどうカバーしていくのかとか、うん、そういうのがね、すごくすごく見てて、なんか、うん、ストレスなく楽しく、うん、人類のね、歴史を再認識したりして面白かったなっていう感じがしますね。で、1話のスタートがね、このマインはもうすでになんか教会というか、神殿のところに行っていて、まあ身分を、まあ、なんていうのか、そこそこの地位になって、で、まあ、その新館長ってこう、認めてもらった人が、なんでマインはあんな子供なのにこんな絵本まで作ることができるんだっていう、もう、絵本を作ったっていうところがスタートなんですよ。で、マインに、ちょっと薬飲ませて眠らせて、魔法のね、道具を使って記憶を覗くからスタートして、で、マインの過去の話がスタートするのが第1話、なんですよね。いやー、なんかね、そう、そのね、その新館長っていう声が早見翔さんなわけですよ。声がいい。そう、あとは、この作品の素晴らしいところは、作画とかね、ストーリーもそうですし、見せ方もそうなんですし、で、プラス、キャストにも 妥協が一切ないですね。まあ、他の作品に妥協があるとは言わないですけれど、でも、まあ、この夫人だったら大丈夫だよねっていう夫人ですね。なんか、見事っていうのは、それしか出てこないですね。で、ずーっと26話通して、マインがどういう風に本を作っていくか、自分の手で本をどう手に入れていくのかっていう話をずーっと私たちは、その記録を見てるような、そういうアニメでしたね。すごく面白かったです。で、それと並行して、本を手に入れ、金を手に入れ、で、その、体をね、蝕んでる、身食いっていう病気も、その魔力が溢れてるから、その魔力を吸ってくれる魔道具に入れてやれば、自分の体が、侵食されない。ということで、その神殿の方に行くんですけどね。で、まあ、その神殿に行くのにも一悶着ありーのっていうのがいろいろあるんですけれど。まあ、自分の目的のために、目的のため、師匠になる、本を手に入れるという目的のために、進んでいくと、やっぱり人間関係含め、やっぱ身分社会なのでね、貴族だ、平民だとかね、貴族の中にも上下があったりとかね。うん、まあそういうところに流されながらも、自分の欲望にまっすぐ進んでいくっていうところが、うん、やっぱり人間らしさっていうのが垣間見えて面白いかなっていう感じがしますね。うん。でね、今後どうなっていくのかっていうところですしね。Kindle Unlimited っていうの入ってるんですけど、本好きの下克上の本もあるわけですよ、一部ね。一巻まで読めますよ、みたいな感じであるんですけど、この前読んだらさ、今回アニメが終わった、二部が終わった三部の話だったの、とか思ってさ、ちょっとネタバレ食らっちゃった、みたいな感じでしたけど。なんかこの後はね、まあ二期見ていただいた方はわかるんですけど、マインをさっさと貴族にしようと。でないと魔力に目をつけられると、どんな風に政治の、ただ祭りごとに巻き込まれるかわからないっていう話があって、貴族の養子になるという話が私の読んだネタバレでした。まあ、全部でね、ウィキペディア見ると全5部らしいので、まだまだ先はあるんでしょうけど、もう本当に、まあ貴族の養子になるってことは平民の家族を捨てるってことなんですね。で、このマインのこのストーリーをずーっと追っていく中で、やっぱり家族愛ってのも出てくるので、そこをどうすると、そこをどう見るかとか、それでも、師匠になるために手段を選ばないから貴族のね、まあ、養子になるんでしょうけれど、うん、そういうところ、うん、そこ、人間のその欲望の大きさっていうのをある種まざまざと見せつけられる感はありますよね。そのためになんか、うん、本のためっていう、その一つの目的に対する執念っていう、そういうのを見ることができる作品でしたね。まあ、そこの執念を、この井口主人公、マインをやってる井口優香さんが、楽しくコミカルに、使い分けてる、演じ分けられてるところが、見事かなと思います。はい。あとはそうですね、一番印象的だったのは、そのマインのね、友達のルッツっていう男の子が出てくるんですよ。で、そのルッツがね、俺は行商人になりたいんだと。で、商人になりたいと。で、まあ家はね、普通はお父さんとかやってる仕事とかお母さんがやってる仕事を真似たいとか、なんかの職人にね、まあ、張り子の縫い物屋さんになったりとか、なんていうのかな、いろんな職人の下について勉強していく中で、商人になりたいと。いうので、まあこの子の問題もいろいろ出てくるんですけれど、まあこのルッツが商人になりたい、行商をやりたいと。で、マインのね、主人公のお父さんがいる、まあ門番だったかな？兵士をやってて、そこにいる一人の兵士の人が、元商人だった、行商人だったっていう、その人に、商人になりたいですって言いに行くシーンがあるんですけどね、そこはね、すごく私は個人的に面白かったんですよね。名前なんだっけかな、名前あったかな。確かね、日野ちゃまがやってたんですよ、日野ちゃまが。日野さんね、日野さとしさんが。ごめん、ホームページが反応しない。できた、できた。オットーさんか。会計をやってるね、元旅商人だった人なんですけど、で、ルッツがね、商人になりたいんですって教えてくださいって時に、言うんですよ、その人が。旅商人？商人が最後に、一番求めてるもの、最後の到達点って何だと思うって聞くんですよ。で、金儲けかどうかって、金をいっぱい手に入れることみたいな、確か答えがそんなだったかな。まあ、見ているこっちはそう思ってたんですけど、違うんだと。 旅商人の最後の最終的な目的、ゴールってのは、町に居着くことなんだって。町に定住すること、自分の店を構えることが目的なんだっていうんですね。だから、今町に生活してるお前が旅商人になりたいなんていうのは、旅商人をやってる人間からすれば、はぁ？っていう話なんですね。許せないというか、ちょっとムカつく、イラッとさせる。受け入れられないお前は今願いをしているんだと。なんで自分が今持ってる旅商人たちが一生懸命、自分の生まれたとこにいられなくて、ずっと売って歩いて、売って歩いてして、最後の目的である定住っていうのを手に入れてる。確かに定住権かなんか、永住権か市民権か。まあその市民権を持ってるお前がそれを手放そうとしてるのはすごくね、許されないというか、受け入れられないみたいな話があって、あーと思いましたね。なかなか面白い話でしたね。その時思い出したのはですね、狼と香辛料なんですよね。狼と香辛料のロレンスも、夜中ね、もったいないから消せと思うんだけど、ろうそくをちょっとずつ焚きながら、夜中、自分が最後持つ、店構えをずっと描いて夢見て生きてるんだっていう話があったじゃないですか。あれを思い出してね、ああ、そうなんやなーっていうのが、なんかね、しみじみと感じましたね。なかなかね、私はこの商人の人の話がすごい好きでね。で、まあ、その後ね、ルッツをまあ、拾うというか、駒使いというか、デッチというか使ってくれるのがベンノさんっていう小安さんがね、やってるさ、キャラが出てくるんですけど、これもいいキャラでしたね。いい小安でしたね。まあ、そんな感じでね、いろんな商人だとか、貴族だとか、まあ、あとはなんて、孤児院にいる孤児の子とか、騎士とか、いろいろ出てくるんですけど、まあ、そういう人たちに巻き込まれながら、それでも、手段を選ばず師匠になるために突き進んでいくマインの、お話でした。最初にも言いましたけど、見てて、全然見るのに体力いらないです。サクッと見れます。でも、作品の持っている、泥臭さとか、芯とか、伝えたいメッセージ性とかは一切損なわれることなく楽しむことができるので、まだ見てない方、少し敬遠していた方は見てはいかがで、見てみてはいかがでしょうか。これはね、面白かった。なんていうのかな、こう、今、ね、始まったリゼロみたいにドンっていうような、こんななんかね、すごい重いのは出てこないのよ。一応ね、あ、ちょっと重いなっていう話も来るんだけど、それがね、2話3話とね、引き伸ばさないの。1話でスパンと終わらせてるから、終わったこの話でっていう感じで、そんなに次の回に引きずらないので、すごくストレスなく、楽しく、アニメーション、人類の、人の欲望のために突き進んでいく人類の歴史みたいなのを見ることができるので、ぜひぜひ、この作品見てみてはいかがでしょうか。いやー、やっぱり、なんでしょうね。デビュー当時も思いましたけど、やっぱ井口由香さんはこういう声質が似合ってますね。はい。いやー、まだこんなキャラできんだな、さすがだなっていう感じがすごくしました。はい、ということで、今回はですね、本月の下克上の感想を、喋らせていただきました。パーソナリティ私、電磁気役でした。どうもありがとうございました。